君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
まだ誰も見たことのない金属が我々の足元に埋まっています。掘るのは大変なので義歌隊で作ってみました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は圧力有機総変態の研究、金属材料の先生、義歌大機械工学系足立望先生を訪ねます。
今日はですね、人類が触ったことのない金属、
はい、人類が存在できないような圧力の、うん、圧力下で存在する金属の研究になります。
すっごい圧力の中で存在する金属っていうことです
か。そうですね。
海底とか、
海底の何キロとか、あと地殻の200キロとか、うん、そういう非常に深いところでしか存在しえない金属。
地下200キロ、
はい、
それぐらい深いところにしか存在しない金属、
はい、
っていうのがあるんですね。
存在しますね。特によく一般的な金属ではチタンですとか、うん、あとジルコニウム、あと鉄でも高圧でしか存在しない構造っていうのがあります。
ジルコニウムはさておき、
はい、
チタンとか鉄とかって、
はい、
その辺のお店でもよく売られますけれど。
そうですね。
そういう僕らおなじみの金属はもちろん鉄触ったことない人は、
はい、
まあ、よほどの金属アレルギーの方以外は、
ね、存在しないと思いますね、はい、
けど地球の中心とか深いところにあると、
はい、
それは僕らが触ったことのない鉄になるわけです。
そうですね。金属っていうのは、まあ、結晶なんですけども、
うん、
その結晶の並び方、まあ、結晶構造って言われるんですけども、
はい、
そういったものがその存在する環境によって変わるっていう性質を持ってまして、うん、
それは圧力ってことですか。
圧力ですとか温度です。
あ、温度でも。
温度でも変わりますね。
粒々の並び方が、
はい、原子の並び方が、まあ、温度の変化を与えることによって、うん、変化します。
そういうことっていうのは昔から分かってるわけなんですか。
そうですね。昔の方が知ってたかは分からないんですけども、うん、伝統的にまだ刀とか、あと包丁ですね、
刃物、
はい、刃物を作るときにも、まあ、よくテレビで見たことあると思うんですけども、包丁とか刀を赤く熱してやって、まあ、加熱してやって、うん、そこから刀鍛冶の人が油とか水にジュッて急冷する作業が、まあ、焼き入れっていう作業なんですけども、
うん、
まあ、それは何が起こってるかっていうと、急冷することで、その温度の変化に対応するために原子の並び方を変えるっていうことが起こってるわけです、ね、
あの瞬間に原子の並び方が変わるんですか、
はい、そうですね。想像しにくいと思うんですけども、
刀鍛冶が、はい、熱せられた金属をトンカントンカンやってる時ではなくて。
そうですね。やってる時は基本的には変わらないです、
うん、水にジューって入れるあの瞬間ですよね。
実は加熱した時にもちょっと変わってるんですね。結晶の並びが
常温よりもまず加熱して変わって、
はいはい、変わってまた急冷すると、
うん、
また常温にあった常温の際の構造とは違った構造にまた変わるんです。
でも鉄は鉄なんですね。
はい、鉄は鉄ですね、
うん、
ですけどその結晶構造、まあ、結晶の原子の並び方によって大きく特性が変わる。
FE は FE だけど、
はい、
性質が変わるってことですか。も
うそうですね。力学特性とかって言いますけども、
うん、
まあ、鉄の場合ですと常温常圧下では、まあ、アルファ層っていう結晶構造を持っていて、それは比較的柔らかい特性を持ってます。ですがそれを熱してやって急冷すると、それは マルテンサイトって言われる結晶構造なんですけども、うん、それは非常に硬い性質を持ってまして、
マルテンサイト、
はい、
あ、じゃあ古来日本人はあのアルファ層をマルテンサイトにしてきたわけですね。
そうですね、専門的に言うとそういうことになります。
それを侍がえいやって、
はい、まあ硬いから、まあ、切れやすいっていうことですね。
はあ、でも鉄なんですね。
はい、
なんかもう鉄って言わずにこうそんなに性質が変わったり、その結晶の並び方が変わってると、もう違う名前がついてもいいじゃないかなと思いますけれども、そんなアルファ層とかマルテンサイトなんて初めて聞きましたけれども。
あ、そうですよね。もう一般的に使われている技術です。この熱を使って結晶の構造を変えてやるっていうのは一般的に使われている技術ですね。
金属業界では、
はい、特に車 の歯車とかですとか、そういったものにはもうすでに実用化されている技術です。
車の歯車っていうとギアとか、
はい、そうですね、エンジンの内部ですとか、うん、もちろん車輪の方とか、まあ、そういった、うん、まあ、いろんなところで使われているところ。
アルファ層をマルテンサイトにして、
はいは
い、鉄を強くしている技術なんですね。はい、へえ、ジューってやるなとは思ってたんですけれども、熱いと使えないからかと思ってたんですけれども、あの瞬間に性質が変わっていたんですね。
は
い、
もう全く違う構造になってるっていうのがあります。
大事な工程なんですね。
はい、
じゃあ先生はその研究をやってらっしゃるんですか。
いや、私が着目しているのは、うん、まあ、結晶の構造を変える技術ではあるんですけども、はい、着目しているのは圧力の影響でして。
あの温度だけじゃなくて、はい、圧力でもそういう結晶の並びが変わるってね、最初に教えていただきましたけれども、はい、先生は圧力の方。
そうですね、で本来は、まあ、チタンですともう地殻 200km とか、うん、そういったとんでもない深くて圧力が高いところでしか存在しえなかった、うん、だから我々が触れることができなかった金属っていうのを、うん、大気圧下で利用できるようにするっていう技術の研究を行っております。
それあの我々の足元にもおそらく地下200キロぐらいのところに
そうです、ね、はい、
あるあの金属たちは、はい、マルテンサイトなんですか。
マルテンサイトではなくてですね、また違った名前がついてまして、うん、まあ、チタンも常温上圧下ではアルファ層っていう名前なんですけども、
はい、
で高圧下で結晶並びを変えると、まあ、オメガ層っていう並びに、
アルファがオメガになるんですね。
そうですね、
こっち覚えやすいですね。
ギリシャ文字の名前がついてるんでちょっと覚えやすいです。
アルファかオメガなんですか。
はい、あとチタンの場合ですと、うん、また先ほどの鉄と同じように温度を上げると、うん、ベータ層っていう構造に変わるっていうのもあります。
あ、さっきのマルテンサイトは鉄用語で、
あのチタンでも実はあります。
あ、あるんですか。
はい、いろいろ複雑なんですけど。
そんなにバリエーションがいろいろあるんですね。
そうですね、あの一般的には知られてないですけども、うん、同じチタンとか鉄であっても、うん、構造っていうのがたくさんあって、あ、その構造に応じて特性が大きくガラッと変わるっていう現象があります。
で先生は主にチタンを扱って。
そうですね、
チタンの普通のアルファ層ではのチタンではなくて、
はい、
オメガ層が気になる、
はい、
地下に行って拾ってくるわけですか。
いや、それはできないんですね。もしその技術的に可能なのかわからないですけど、
うん、
奥深く行けたとしても地上に持ってきてしまうと元のアルファ層に戻ってしまうので、そういったことはできないです。
じゃあ先生の研究室は地下 200km にある。
いや、そういうわけではないです。あの特殊な加工技術っていうのを使って、
うん、
あの大気圧下でオメガ層を安定化させることに成功しました。
あの僕らが住んでいるこの地表は1気圧ですよね。
はい、
地下200キロぐらい行くと何気圧ぐらい。
ですね、このチタンの場合ですと、うん、3000万ヘクトパスカルっていうとんでもない圧力になります。
3000万ヘクトパスカル、
はい、
よく1気圧って1013ヘクトパスカルって ね、
そうですね、
はい、習いましたし、台風来ると900何十ヘクトパスカル、
ね、ちょっと変わると大変な現象が起きますよね。もうそれよりももうとんでもない高い圧力でしか存在しえない構造になります。
のところにあるわけですね。
存在するはずです。ちょっと観察はしてないんですけど、
ね、誰も行ってないのに、
はい、
分かってるんですね、オメガ層
って。特殊なあの高圧化の高圧をかける技術っていうのはいろいろありまして、うん、それで、まあ、いろんな研究者が研究してきて、まあ、存在するっていうのは知られていた。
だって地下200キロにチタンなんてないかもしれないじゃないですか。
いや、ありますね。
ありますか。あるんだそうです、まあ、
はい。
で、それをじゃあ地表で再現するわけです
か。そうですね、あの特殊な加工技術を使って高圧をチタンに対して、まあ、純チタンを使ってますけども、
混ざりっ気のないチタン、
はい、そうですね、
はい、うん、それを万力の化け物みたいなので。
そうです、
ね、あ、本当にそうなんですか。
そんなもんですね。それでもう加圧してオメガ層にした状態で
3000万ヘクトパスカル加えるんですか。
そうですね、それ以上加えるわけです。
本当は1000万ぐらいで許してあげてるとか。
いや、そんなことないですね。5000万ぐらいかかってると思います。
5000万、
はい、
それってどっか外国とか行ってやるんですか。
これはあの研究室にありまして。
誰の。
あのうちで。
え、豊橋の技科大に、
はい、
その万力の化け物があるんですか。
はい、
今日そこの部屋でお話伺いたかったですね。
そうですね、お見せできればよかったんですけども。
超でかい。
この部屋の半分、3分の1ぐらいの大きさあります。
はあ、チタンの塊はどんなぐらいの大きさなんですか。
は
い、
サイズとしては大きくて、直径が20ミリですね。
2センチ。
はい、非常に小さいんですけども。
それに3000万ヘクトパスカルかけると、はい、あの地下200キロにあるチタンを再現できるわけなんですね、はい、へー、とオメガ層になる、
はい、で実はその加圧してオメガ層にしてやるってだけでは不十分 で、
うんうん、
で元の加圧を解いてやると、まあ、除化してやると
アルファ層に戻りますよね。
戻ってしまうので、でその特殊な技術を使って加圧してオメガ層にした状態で、ねじってやる、ねじって加工チタンに加えてやるっていう加工法の技術を使っています。
そうすると、
はい、
1気圧か1013ヘクトパスカルにの元に置いてもオメガ層のままってことですか。
そうですね、もう 100% オメガ層になった状態のチタンが得られます。
自然界では存在しえないですよね、
はいはい、
どっかでオメガ層のチタンが見つかったっていうニュースは聞いたことはない。
もうあの先ほど混じり気のないチタンっていう限定ですけども、
うん、
あのそれではないと思います。
あ、何かこう混ぜてやれば、
はい、
オメガ層で存在するチタン。
そうですね、あのそのチタンのアルファ層とか先ほど申し上げたベータ層とかの中にちょっとオメガ層が入ってるとか、うん、そういったことはあるんですけども、うん、全部オメガ層とかっていうのはできないです。
そのちょっとあるのをちぎって集めてきてもダメなんですか。
あ、もうほんと小さいですね。もう髪の毛の太さぐらいのしか、う
ん、顕微鏡単位なんですね、はい、あ、そういうのでならあるけどあんまりこう現実性は乏しくて。
そうですね、そんな小さいのだとそのオメガ層がどういった特性を持ってるのかとかっていうのは、うん、あの調査できないっていう問題がありますので。
ちょっとねじってやるとオメガ層として存在するっていうのは、
はい、
刀鍛冶が昔からやってきた技術なんですか。
あ、でも近いものはあると思います。あの急冷してやると結晶の構造が変わるとともに、うん、あの内部に、血管が入って、
うんうん、
その血管っていうのがあの結晶が元に戻るっていうのを妨げる効果もありますので。
あ、なるほど。そのチタンの場合アルファ層だったのを3000万ヘクトパスカルないしは5000万ヘクトパスカルかけて、
はい、
オメガ層にするときにこうちょっとねじったらオメガ層のまま存在するっていうのは昔からやってることなんですか。
この研究室で初めて発見した現象でして、
うん、世界に先駆け、
はい、
この研究室っていうのは足立研究室で、
僕足立と教授の戸高先生と、はい、まあ、一緒に運営している研究室で発見した現象になります。
戸高先生というのは豊橋技科大の先生。
そうですね。
それいつ頃の話。
これは2008年頃ですね。10年ぐらい前になりますね。
科学技術の歴史としてはついこの間ですよね、
はい、もう新しいまだ発見されて間もない、まあ、材料っていうんですかね。
当時も足立先生は先生だったんですか。
僕はその頃は学生でして
技科大生だった。
はい、
で戸高研究室に入ってて。
そうです。 でも学生の時からも修士で博士まで行ったんですけども、うん、ずっと戸高先生と共同でその高圧層に関する研究を行っていました。
高圧層っていうんですね。オメガ層。
そうですね、あの圧力で層変態したものは高圧層、うん、高圧下で存在するので高圧層っていうふうに言われます。
すごい発見じゃないですかそれ。
そうですね、あの当時は非常にインパクトがあって学会とかでもあの立ち見が出るほど、うん、この観客がいたっていうふうに聞いてます、う
ん、アルファ層がオメガ層になることによってチタンは良くなったと僕ら感じられるもんなんですか。
そうですね、もう大きな変化としては強度でして、うん、あのアルファ層では達成できなかった強度っていうのがあの達成できてるっていうのは確認できています。
あ、強くなった。
はい、
でもそれが1気圧になると元のチタンの強度に戻っちゃう。
そうですね、あの従来技術ですと、うん、そういうことになる。
それが戻らずそのオメガ層の強度のまま、つまりオメガ層のままですからね、
はい、
強いチタン、
はい、その合金化とか新たな元素を添加することなく、うん、この高強度化できるっていう技術になります。
まあ、僕らこのコーナーでいろいろ金属の話伺ってると、はい、強度が増せば、はい、ちょっとで済むので車とか飛行機とか軽量化できるんですよね。
あ、そうですね、強度が増せばそれだけ板の厚さを薄くすることができるので、うん、軽量化につながる可能性があります、
うん、じゃあもうそろそろ先生たちのオメガ層のいろんな歯車とかが乗せて車が走ってる時代にもしかしてなっているんですか。
そういうわけにはいかないんですよね。
あ、
まだ先ほど言いましたようにこの特殊な技術ではまだ小さな2センチとかそういったサンプルしか得られないので、
うん、
はい、で私たちの研究ではこのなぜこのオメガ層が常温上圧下でも安定ができているのかっていうのを、まあ、ずっと研究しておりまして。
あ、そう、分からないんですか。
まだ10年経ってもまだ分からないことがたくさんあります。
分からないけどギュッとねじったらオメガ層のままいてくれた、
はい、もう現象から先にあの分かってしまって、
うん、でもねじれば確実にオメガ層のままなんですよね。
そうですね、
ねじり方も分かっているのに。
そうです。ですがもう今の技術ですと非常にエネルギー効率が悪いというか、うん、非常に大きな装置で小さなサンプルしか得られないので、
うん、
私たちの研究ではそのオメガ層安定化の、あのキーとなる因子っていうのを明らかにしてあって、
うんうん、
それを明らかにできればもっと簡便な方法でオメガ層を安定化できる可能性が非常に高いので、う
ん、
そういったものを目的として研究しています。
ねじった時にその結晶がに何が起こっているのか分かれば、
はい、
効率よく
そういうことになります。
オメガ層化できるだろうということですね、
はい、でそこまで発展すればもしかしたらどこかで使えることができるかもしれない。
使えますよそれはねでもそんな原子レベルの話ですから。
そうですね、あの顕微鏡とか使ったりですとか、まあ、いろんな技術を使って観察する。
金属を電子顕微鏡で見るわけですね。
はい、
10年前ですから、
はい、
この10年でいろいろ実はゆっくり分かってきてることはあったりするんですか。
これまでの研究でですね、うん、そのオメガ層が安定化するのに、重要な役割を果たしているのがその結晶の中に存在する血管が、あのピン止めといってあのオメガ層がアルファ層になるのを妨げているっていうのが、いろんな観察で分かってきています。
ねじる時の。
そうですね、そのねじってやると非常にたくさんの血管が、あの結晶の構造は変わらないんですけども、うん、あの血管が多数導入されて、
血管っていうと、
はい、
なんか都合が悪い
ように思うんですけど、実は材料にとっては非常にいい場合が多くてですね、
うん、
あの血管が入っていると材料が強くなったりとか、うん、そういったものは従来に利用されている。
傷のおかげで。
そうですね、
その傷のおかげで元に戻れなくなってやがるってことですね。 それは分かった。
ここまでは分かってます。でもどういった血管とかどの場所に入った血管が、
うん、
あの重要なのかとか、うん、そういうのがまだ分かってない段階でして、そこまで明らかにしないと、うん、あの実用化にはちょっと難しい。
それはまだ世界の誰も分かっていない。
そうですね、まあ、いろんな研究グループが研究しているところです。
そう、もうぜひチタンのオメガ層化、あの世界に先駆けてやった戸高先生、そして足立先生のところで解明できるといいですね。
はい、はい、頑張ります。
戸高先生はあの昔技科大生で、今技科大で先生やってらっしゃいますけれども、はい、技科大生の時は高専からいらっしゃった。
あ、そうですね、僕も高専出身で、宮城県の、今は仙台高専という名前になったんですけど、はい、当時宮城高専という高専の材料工学科からこちらの技科大に編入していきました。
材料工学っていうとやっぱり金属を。
そうですね、その頃から金属材料を研究して。
金属大好きなんですね。
そうですね、ちょっとまあ面白いと思います
、はい、これチタンだったんですか。
その時はマグネシウムとかですね、はい、
という金属先生が技科大にデビューして研究していらっしゃいますので、ね、またぜひ解明したら教えていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました足立先生の業界用語は、
圧力融気層変態。圧力融気層変態とは、圧力の増減に伴って金属が原子の並び方、まあ、これは結晶構造と呼ばれますけども、それを変える現象のことです。例えば一般的な金属の一つであるチタンは、大気圧1013ヘクトパスカルではアルファ層と呼ばれる結晶構造でありますが、3000万ヘクトパスカルという超高圧下ではオメガ層と呼ばれる特殊な結晶構造に変化します。超高圧から減圧するとオメガ層は元のアルファ層に戻ってしまうために、従来技術では大気圧では存在し得ない結晶構造です。
テンパクのしろ技科大、技科大デート4回。猫のマークの研究室では昼日向グガーグガー、いびきをかく音が聞こえるとか聞こえないとか。次週6月30日の天白の城は、睡眠中の呼吸音だけで本人は自覚できない睡眠時無呼吸症を見つけようという挑戦。技科大機械工学系白砂美織先生の研究室を訪ねますを楽しみに。